このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの浜崎雄三です。
そしてシンガーソングライターの原です。ブルちゃん、とうとう今年ラストの放送やね。
そうですね、では今年の締めくくりにというわけではないんですが、はい、前回の放送でね、いつかお話ししますねと言っていた、私たち視覚障害者の漢字学習事情を少しお話ししてもいいですか。
教えてほしい。
ありがとうございます、
はい。
私はですね、生後8ヶ月の時に全盲になりまして、盲学校、今は視覚支援学校と呼ぶことが多いんですけれども、盲学校の幼稚部、小学部、中学部で12年を過ごしたんです。でその時、私はですね、小学1年の時に点字を習いまして、今もずっと使っているんですけれども、漢字、活字ですよね、ひらがなカタカナも含めて形を見ることができないということで、漢字をね、意識することというのはほとんどなかったんですね。で学年が上がってくると、例えば国語の教科書にですね、点線でこう浮き出した、点図、点字の図形ですね、点図というんですけども、点図でね、簡単な字、月火水木金土日とか曜日のね漢字を触るという機会はありました。でそんな中でしばらく来たんですけれども、私はですね、小学5年の時に近くのですね、パソコン教室、塾のような場所だったんですけれども、この教室で読み上げソフトを使ってパソコンを操作するというのを、学び始めました。
小学5年で。
そうなんです。この時にね、やはり漢字、ひらがな、カタカナがあるよということを教わりまして、概念から本当に初めて知ることばかりでですね、とても面白かったんですけれども、一番初めにね、漢字の練習をしたというのがですね、私電車が好きで、今もそこそこ好きなんですけれども、そうなんです。で当時ね、堺に住んでましたよという話を前回の放送でしましたけれどもね、阪和線、前回出てきましたけれども、阪和線の駅名35駅あるんですが、これをですね、一つずつ、そうなんです、もう今でも記憶してるぐらいなんですけども、これを一駅ずつですね、打っていって漢字変換をしていくというのを学びました。でこれね、もう初め全然知りませんから、もう誤変換、間違いの連続だったんですけれども、いろいろな方にこう間違いを指摘していただいたりですとか、読み上げソフトで使える辞書のソフトもありますので、そうしたものをね、活用しながら現在メールですとかインターネットのホームページをですね、読むとか、そういったことでフル活用をしているといったところです。
もう本当素晴らしい。もうプルちゃんなんかね、プルちゃんから来るメールを見てもね、いつもちゃんと本当にバッチリ漢字変換されてるから、すごいなってね思ってたんですけれども、今回ね、こうやってプルちゃんにお話を聞かせていただいて本当に勉強になりました。
よかったです、ね。
モーラの旅の案内人として参考にさせてもらいますね。
はい、
来年も私ね、プルちゃんにいろいろと聞きたいと思うんだけれども、またよろしくね。
はい、もう遠慮なく何でも聞いてくださいね。
ありがとうプルちゃん、ではね、2023年を締めくくるなにわ体感、見たことない大阪、今回も元気に始めましょうか。
はい、お願いします。
はい、
見たことない大阪。
さてタラさん、
はい、
今年ラストのモーラの旅ですよね。
そうですね、2023年モーラ納めなので頑張ります。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今回で8回目のモーラの旅ですが、 まだあまり耳なじみのないリスナーさんもいらっしゃるかもしれませんので、ここでこのコーナーの内容を少しご紹介します。
はい、全面的に浜崎さんに任せよーっと。
あ、タラさん、
ん、
ちょっと伺ってもいいですか。
え、なんでしょう。
プルちゃんと呼んでくださったり、浜崎さんって呼んでくださったりしますが、何か決まり事ってありますか。
あるようなないような。
そうなんだ。
一応モーラの時は浜崎さん、それ以外の時はプルちゃんかな、うん、多分。
あ、なるほど。うん、ありがとうございます。うん、ちょっとね、気になったものでお聞きしてみたんです。
あら、悩ませてたんや、ごめんなさい。でも私ね、来年は、はい、パオくんとも呼んでみようかなと思ってるんやけれども。
出ました、パオくんか。タラさんはね、私のあだ名全部知ってはりますもんね。
そうよ、まあパオくんって呼ばせてもらうのはもう少し大事にしまっとくわ。
あ、はい。
はい、では浜崎さん、モーラの旅の説明をお願いします。
わかりました。このコーナー、なにわ大観モーラの旅は、街で配られたりするパンフレットやチラシなど、いわゆるフリーペーパーを、タラさんがどんな小さい文字でもとにかく隅から隅まで読んでくださって、その内容に対して全盲の私が質問をしたり突っ込んだりします。私たち視覚障害者は本や新聞を読む手段はいくつかあるんです。読み上げソフトですとか録音図書を活用したり、人に読んでもらうこともできます。そこでこのコーナーでは、視覚障害者にとって読む機会の少ないフリーペーパーの情報をお届けしながら、今までなかなか知る機会がなかった情報に触れていただければなと思っています。
そうそう、その通り、はい、そして見えてる人々には、生活の中で簡単に見落としてしまっている情報や、見えてるのに見えてない情報が実はたくさんあるということに気づいていただければと思っています。
ちょっとした笑いも交えながらですよね。
そうそう、脱線もいっぱいしながらね。ね、ではこのコーナーの第1回目から隅々読みをさせていただいている大阪観光局公式ガイドブックを今回も読ませていただきます。
はい。
子供の時から目が見えない浜崎さんに、このガイドブックに書かれている内容をいかにイメージしてもらえるか、今回も挑戦します。
特にね、ここ4回は写真ばかりのページなのでね、とても大変ではないかなと思います。でもね、これまでのどの写真もとてもイメージが膨らんだんですよ。
あ、よかった。
はい、例えば千早赤坂村の棚田もそうですし、天保山の観覧車ですとかね、通天閣の天井の絵とかですね、まあ、それ以外のところも含めて、まるでそこに行ったような気分にね、私なってるんです。
いや、
まさにモーラの旅をね、毎回味わわせてもらっています。
なんかそう言ってもらえたら本当に嬉しいわ。もうね、リスナーの皆さんもそう思ってくれはりますように。ね、はいはい、私これからね、ちょっとずつでも伝える技術アップさせていきますからね。どうかこれからもね、温かい気持ちでお付き合いください。
よろしくお願いします。
では今回で8回目のモーラの旅を始める前に、ちょっとこれまでのおさらいをしておきますね。
はい。
この大阪観光局公式ガイドブックは、縦21センチ×横幅15センチの A5 っていうサイズで、中の文章は横書きだから左に開くタイプの小冊子です。で、68ページあるから結構分厚いんですよね。
今回の読み解きが終わったら、68ページのうち 6% の情報を読み解いてもらったことになりますよね。
そうなんよね。まだ 6%。まあ、なかなか進まへん各駅停車のモーラの旅やね。
はい。
ね。で、さっきも浜崎さんが言ってくれたように、4回前から写真ばっかりのページを読んでいます。で、前回は1つの写真の途中で終わっちゃいました。
そうですね、仁徳天皇陵古墳でしたよね。
そうそう、仁徳天皇陵古墳は堺市堺区大山町にあって、
大阪府で初めて世界遺産に登録された持つ古市古墳群の一部なんですよね。
空から見ないと全体の様子がわからないくらい広くて、森に囲まれてて、
その広さは甲子園球場12個分で、長い幅のところは大谷翔平選手が打ったホームランでも届かないくらいで、
あら、前回なかった例えやね。
え、ちょっと工夫してみたんです。
ありがとう。
そして仁徳天皇陵古墳の形は前方後円墳といわれる形で、これを例えると昭和の鍵穴みたいということでしたよね。
その通り。ナイス記憶力、
ありがとうございます。で、古墳の長い方の一方の端に JR 阪和線の三国ヶ丘駅、そしてもう一方の端に百舌駅があって、古墳の長さがちょうど一駅分ということですよね。
どう、
三国ヶ丘から百舌まで電車に乗っている時間は2分くらいで
完璧。
はい、
うん、で、そしてこんな風な補足情報が終わって、さあいよいよ実際に読み解いていくよというところで時間切れになっちゃいました。
そうでしたよね、
うん、
ではタラさん、
はい、
今回こそ大阪観光局公式ガイドブックに載っている仁徳天皇陵古墳の写真を読み解いていただけますか。
はい、わかりました。では、写真そのものの大きさは縦4センチ、横6センチくらいの小さい写真です。その写真の真ん中にドーンと仁徳天皇陵古墳が写っています。補足情報で、仁徳天皇陵古墳は空から見ないとその形などの全体の様子がわからないって言いましたよね。
そうでしたね。
うん。
森に囲まれていて。
そうそう。で、多くの仁徳天皇陵古墳の写真が空から写した航空写真なんですが、このガイドブックに載っている写真もそうなんです。
450メートルくらい上空から撮影している写真なんでしたよね。
そうなの。番組スタッフがね、Google Earth を使って、だいたい450メートルくらいって割り出してくれたのね。
すごいですよね。
ね。
ところで、Google Earth といえば、タラさんが映っていらっしゃったとお聞きしたんですが。
あ、そうそうやね。びっくりしたよ、
はい、
もうね、もう顔にはぼかしが入ってたんだけれども、あ、まあ自分の姿やからね、あれこれ私なんて分かってんよね。
うん。
まあ、ちなみに Google Earth じゃなくて Google マップの方やったんやけどね。
あ、そうか、マップの方なんですね。
うん、
地球儀じゃなくて地図の方で合ってます
ね。そう、地図の方ね。
はい。
でね、その Google マップの機能にストリートビューっていうのがあってね、で、通常では地図が表示されてるのを写真に切り替えて見ることができるね。で、ここに私が写ってたわけ。でね、そのストリートビューはまるで自分がそこにいてる感じで、周りの風景が写真で見ることができてね。で、おまけに歩いてるみたいに移動もできるんよ。
バーチャルってやつですよね。
あ、そうかそうか、そういうのね、バーチャルね。うんうんうん。で、例えば行ったことないところに行くときなんかに、行く前にその道順とか目印とか確認しとけるってわけ。
うん。うん、
これがバーチャル体験っていうことやね、きっとね、
はい。
で、まあとにかく便利なんだけどもね。でもまさか自分が写されてると思えんかったからね。もう偶然見つけてんけどね、本当にもうびっくりびっくり。
あ、驚きますよね。
うん。
ところで、この写真ってどうやって撮ったんでしょうね。写されたことは、うん、タラさんは分からなかったんですもんね。
あ、全然分からんかった、うん、もういつの間に撮ったんって思うよね。
はい。
ね、で、どうやって撮ってるかは調べたよね。
はい。
うん、そしたらね、 Google マップストリートビューってボディに書いた車であっちこっち回って撮ってるんやって。
へ
え。うん。で、その車の天井には360度撮影できるカメラがビューンと上に伸びれるらしいよ。
あ、
うん、私はそれ見たことないんやけど、結構走ってるみたい。
うん。
でね、車が入られへん狭いところなんかは三輪自転車で回ってるんやって。すごいね、 Google ってね。
本当ですね。
うん、ね。
私はね、 Google マップをあまり使ってないんですけども、
うんうん、
視覚障害のね、知り合いの中には使っている人も結構いるんですよ。
うん、あ、そうなんよね。
はい。
請願者の人は使ってる人多いと思うわ。
あ、
うん、どんどん生活に浸透してくる ね。うん、10年後はどうなってるんやろ。 あ、で、またちょっと脱線してしまった。
いやいや、私がね、タラさんが映ってたことをね、持ち出したからですよね。
いやいや、あ、そうかそうか。え、ほんでね、もうほらの、え、どこまで行ったっけ。
仁徳天皇陵古墳を450メートルくらい上空から撮影しているっていうところまででしたよね。
そうでした、そうでした。
はい、
で、空から見た仁徳天皇陵古墳は、ちょっと斜めに映ってます、
はい、
で古墳の一歩、多分こっちが古墳の先に当たるんかな、うん、丸い方、
はい、前方後円墳の後円の方ですよね。
そうそうそう、はい、その丸い方が時計でいう2時の方向に向いてて、古墳全体としては2時8時の方向で映ってます。で方角で言うと東側から西に向かって写真を撮ってるから、うん、写真の上側が西で写真の下側が東で、はい、まあ、ついでに言うと右側が北で左側が南ね、
はい、
で写真の真ん中に2時8時の方向で写ってる仁徳天皇陵古墳は、まあ、目の前に横たわってるって感じかな、
うん、
まあそんな感じでドーンと写ってるんです。
なるほど、よくわかります、
うん、ありがとう、はい、でその仁徳天皇陵古墳の周りに写っているものはね、まず仁徳天皇陵古墳の下側、実際には東側にあたるところに百舌石器雲町という町の様子が写ってます、
はい、
小さい写真ながらもこの辺りの様子は、まあ、例えばお家の屋根の色やマンションの感じとか、あとグランドがあるかなみたいなことがなんとなく写真からわかります、
ええ、
で古墳の上側、方角で言えば西側の方は2キロくらい先まで写ってるんかな、とにかく遠くの方まで写ってはいるんだけど、一面に平らな地面が広がってるなーというだけで、詳しくは何が写ってるのか全然わかりませんね。この説明ではちょっとイメージしづらいかな。
まあ堺の町の真ん中にあるということですよね、
はい、
うん、先ほども私お話ししたんですが、うん、中学生までね堺市に住んでいましたので、まあ堺のね町の空気感というかね、
あ
の肌で感じる感覚というのは少しわかる気がしますね。
あ、そっかそっか、そうやったね、
はい、
堺の子やったもんね。
そうなんです、
うん、やんちゃ坊主やった頃かな。
あ、そうですね。
その宿泊の授業とかでもいたんちゃう。
あ、古墳にはね、うん、あの行ったことはないんですけれども、うん、
あ、
遠足でね、うん、大仙公園には行った記憶があるんです。
そうなんやね、
はい、
じゃあもう少しね写真の読み解き続けますね。
はい、お願いします。
はい、仁徳天皇陵古墳の周りはほとんどが住宅とか、まあ、いわゆる町なんだけど、
ええ、
一方向だけ、そうやね、の写真の8時のあたりかな、
うんうん、
古墳の台形の左横だけはちょっと様子が違ってて、はい、とっても大きい公園みたいな緑がいっぱいのエリアがあることがわかります、
うん、
じゃーん。ではここでタラの補足情報です。
はい、
この緑の部分にあるのは百舌古墳群ビジターセンター、そして龍佐山古墳、孫田優山古墳、納塚古墳などの梅町と呼ばれる小さな古墳群と、そして大仙公園の一部がちょこっと映ってます。
タラさん、
はい、
聞いたことない言葉が出てきましたよね。梅町って何ですか。
そうでしょう、うん、私も初めて知った言葉です、
はい、
まずね、どんな字を書くかっていうと、
はい、
2倍3倍の倍ね、
うん、
でそれに土を盛り上げたものを指す塚ね、塚、宝塚の塚ね、
あ、
その倍と塚で倍長、まあ漢字をそのまま読んで倍塚っていうこともあるそうです。でその倍長とは何かっていうと、仁徳天皇の従者、今風に言うなら部下の人たちやね、その人たちのお墓のことを倍長って言うんだって。亡くなってからも天皇様のことをね守ってるってことかな。
いや、大浦の旅ってね、写真の読み解きを通して本当にいろんなことを学べますよね。すごいです、うん、
それは私も同じ感想です、
うん、
ねえ、賢くなるわ。
本当です ね、
ねえ、だけど忘れんようにせんとね。で 仁徳天皇陵古墳の写真の読み解きは以上になります。
はい、
うん、でもせっかくやしね、タラの補足情報おまけ言うとこかな。
はい、
おまけその1、仁徳天皇陵古墳は実は仁徳天皇のお墓ではないという説が言われるようになって、学者の皆さんの間で論争になってるんだって。うん、そのせいかな、10年以上前から学校では仁徳天皇陵古墳ではなく大仙古墳って習うんだって。うん、これ大仙町にあるからよね。
そうするとタラさん、うん、仁徳天皇陵古墳の写真を見てもらって、これは何の写真でしょうっていうクイズを出したら、その答えによって年代がわかりますよね。
うん、ほんまや。腕に天然痘の予防接種の跡がなかったら昭和50年以降生まれやみたいな。
ん、何のことですか。
あ、やばい、事例がちょっと古すぎた、これで年齢バレるやん。さあさあ、ではタラの補足情報おまけその2です。
あ、私は疑問を残したまま進んでしまうんですね。まあ、聞かなかったことにしておきましょう。
さすがジェントルマン、ありがとう。仁徳天皇陵古墳の総面積は甲子園12個分、はい、47万平方メートルなんですが、それは古墳がある大仙町の面積の 78% も占めるそうです。
ほとんどが仁徳天皇陵古墳というわけですね。
そうやね、うん、それではタラの補足情報おまけのその3、うん、これで最後ね。
あ、どんな情報でしょうか。
はい、仁徳天皇陵古墳は世界三大墳墓の一つです。
はい、
墳墓ってね、お墓のことね。
はい、
で他の2つは、1つはエジプトのクフ王のピラミッド、もう1つは中国の秦の始皇帝陵です。どっちも世界遺産なんですよね。
うん、
この三大墳墓の中では仁徳天皇陵古墳の大きさとしては一番巨大です。めでたしめでたし、で競争してるわけちゃうけどね。まあ以上で本日、いや今年最後のモーラの旅は終了でございます。
うわー、素晴らしいな。お疲れ様でした。
はい、
ところでタラさん、覚えてはりますか、前回の話。
え、何やったっけ。って実は覚えてます。あれでしょ。
はい、
音とか匂いとかでしょ。
そうです、
うん、
前にマーブルビーチの写真をね、読み解いてくださった時に、うんうん、波の音が聞こえそうな写真っておっしゃって、その説明がね、とてもイメージが膨らんだんですよ。
でも難しいな。仁徳天皇陵古墳の写真から感じる音ね、
はい、
こんもりした森みたいやから、風で木が揺れるサワサワかな。音じゃなかったら匂いやね。
あ、そうですね。
あ、わかった。
お、なんでしょう。
仁徳天皇さんの匂い。
いやいや、どんなんですかそれ。さて、タラさんと私浜崎雄三がお送りするなにわ大観見たことない大阪、今年ラストの放送がいよいよおしまいに近づいてきました。そこでタラさんの楽曲大切な人がいるならを聞きながらのエンディングにいたしました。
前回もかけてもらったのに連続で本当にありがとう。
いえいえ、来年はもっともっとタラさんの楽曲をフィーチャーしましょうね。
うわ、嬉しいです。
リスナーの皆さんもタラさんの楽曲でお聞きになりたい曲があれば どんどんリクエストをお寄せくださいね。ね、タラさん
喜んで、うん、でもプルちゃんの質問も絶賛受付中ですよ。
あ、エンディングだからプルちゃんになってる。
前に言ってたよね、はい、浜崎さんって普段何して遊んでるんやろうとか、うん、なんかハマってることあるんかなみたいな質問でもいいですよって。
え、お答えできることなら何でも、うん、それからモーラの旅への感想もいただけると嬉しいですよね。
そうですよね、はい、そして番組で紹介させてもらった方には私たちから何かいいものをプレゼントしますね、
はい、
メッセージはメールでお送りください。送り先のメールアドレスは英語でラジオ続いてjbs.or.jp スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。
お待ちしております。
でもあれやね、はい、ルちゃんと一緒にこうやってラジオ番組をするなんてね、去年の今頃は夢にも思ってなかったもんね。
本当です ね,
ね。だってお互い知り合いでもなかったんやしね。
そうなんですよ、タラさん、うん、人のご縁って不思議なものですね。
そうやね、でもずっと前からのお知り合いみたいに思うよね。
本当ですね、
うん、それはねきっと浜崎さんのお人柄やね。もうほんときっとそうやね。本当にそう思うわ。
いやいや、もうそれを言うならね、タラさんですよ。で、このまま続けたらいつもの褒め合いのループにはまっていきますよね。
ほんまや。でもリスナーの皆さんもまたやってるで、あの二人って思ってはるかもしれんよね。
しょ、
あれ、今の音はプルちゃんの知識の引き出しが開いた音かも。
タラさん、そしてリスナーの皆さん、褒めることは脳の栄養であるということをご存知でしょうか。
ほら、やっぱり引き出し空いてる。
褒められても褒めても喜びホルモンと言われるものが脳の中に出るらしいんです、
うん、
それが幸せで前向きな気持ちになって脳に栄養が行き渡るというわけです。
じゃあつまり褒められた方も褒めた方もどっちも幸せになるんやね。
おっしゃる通りです。
うん、そしたら私たちこれからもお互いに褒め合ってたら番組がどんどん良くなっていくってことやね。
その通りです。
じゃあこれは私たちだけの話にしとくのはもったいないわ。
ああ、
リスナーの皆さん、今年1年の感謝やら愛やらもう何でもかんでもいろんな気持ちを込めてぜひ大切な人を褒めてください。そしてクリスマスも、そして新年も幸せいっぱい、笑顔いっぱいで過ごしてくださいね。
いやー、今年ラストの放送にふさわしい締めくくりですよ、タラさん。
あ、また褒めてくれた。喜びホルモン出た。
私も出ましたよ。
いや、出た、リスナーの皆さんにも喜びホルモンが出ますように。
はい、
来年の放送は石川さん、福沢さんのコンビのなにわ体感が元旦から、そして私たちの新年1回目の放送は1月13日からとなります。どうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は浜崎雄三と
原でした。
それでは皆様、
良いお年を。